Good evening. Tonight we're going to talk about prophecy. And prophecy by the Spirit of God brings encouragement, comfort, and blessing. Prophecy that is not from God brings fear, anxiety, and confusion. And tonight, as we study, I believe that all of us will be able to go away tonight knowing how to distinguish between what's from God and what's not from God. So it's a great privilege to study together about it tonight. Let's pray. Heavenly Father, this is so important to you, so we really pray that you help us as we speak and help everyone as they listen to truly hear what you're saying to us tonight. Amen. Amen. Well, the first verse I would like for us to look at is 1 Corinthians 14, 3 to 4. And that's about the kind of prophecy that God wants us to be a part of.
すいません入りましたね第一コリント人への手紙の14章の3節から4節のところを見ていきたいと思うんですね。
But the one who prophesies speaks to the people for strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church.
第一コリント人の手紙14章の3節4節を読みします。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。
And focus on what the prophecy is for here is for strengthening, for encouraging, and for comfort.
でここにその予言というものがどういうために何のためにあるのかということがはっきりと書かれていますね。予言するものは徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために話します。人に向かって話しますという
のがありますね。 That should be some key there. When you hear a prophecy, what is it strengthening? What is it encouraging? Or who is it encouraging about the comfort? Do you sense these things?
だからここが鍵になると思うんですね。その予言っていうものを予言です。予言を聞くって聞くときに、徳を高めているものであるか、勧めをなしているものがであるか、慰めを与えるものであるかっていうことが重要になってくるわけですね。
And I was asking Sachiko about how does that translate prophecy? What's prophecy in the Bible? Yogen? What is the nuance or feeling with that word yogen?
で、妻の幸子にこの予言って聖書の中に書いてある予言っていうものにどういうニュアンスが含まれているか、どういう感じで書かれているのかって聞いてみたんですね。
This might be interesting to those of us who are not kanji readers, but the kanji has a really good, maybe you are kanji reader, sorry, but kanji has a really good meaning when you look at that word.
漢字を読める人にとってでは、日本人の方はもちろん皆さんそうだと思うんですけども、すごく字を見てもよく意味が分かると思うんですけれども、
Because the 予言 in the Bible that one, she explained to me that it's a receiving a word from God. It's receiving a word from God.
聖書の中に書いてある預言っていうのは預かるという感じの予告のようではなくて預かるという感じで神様から預かる受け取った言葉であるっていうその預かるという感じがの予言なんですね。
And when we go to the ATM with our ATM card and we do a deposit, we do a 預金。
ATM マシンなんかに行ったら預金ってあるかな。預金、あの銀行のまあ預金とかって言いますよね。お金をあの預けることを預金っていうふうに言いますよね。
Right, right.
そうだけど、いや ATM のマシンには書いてないと思って。
書いてないですか。
入金だよね。
入金。I'm sorry. Good thing that she's here to correct me on that.
ちょうど隣にあの訂正してくれる人がよくいてよかったですけども。
預金 that, is,
預けるね、
う
ん。預けるっていう意味ですよね。お金を預ける。
A word.
だからその預ける預金のよっていうこと。
Or taking care of.
預言っていうのはその言葉をその預かった言葉っていう。
And so here, back to the Bible here, strengthening, encouraging, and comforting.
ね、ここにもう一度聖書のところに戻りますけれども、徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるって書いてありますね。
If it's a word from God,
神様から預かった言葉、いただいた言葉であったら、
and you speak it,
そしてその言葉を、語る。
It's not just my encouragement.
私の自分の考え、自分の思う励ましではなくて、
But there's something powerful there because it's from God.
神様から預かった言葉を話すというそこにものすごい力があるわけですね。なぜならそれは神様から来た言葉だからです。
And so if you're saying that to someone who has the Holy Spirit in them, which all Christians do.
全てのクリスチャンがその聖霊が私たちの、中に住んでいるようにですね。
That Holy Spirit in you will respond like, oh, that's it.
聖霊が皆さんの中にいる聖霊がそうだっていうふうに、yeah. あのなんていうのかな共鳴してる。
Yeah, 確信。
確信を持って。
Like, oh, yes, that's right.
うん、賛成している、賛同している。Mm-hmm. すると思うんですね。
So sometimes, that type of prophecy might go like this.
だからそういうタイプの、予言というのはこういうふうな感じじゃないかと思うんですけども
And, for example, one time,
例えば、ある時
ナナちゃん
が
was, downstairs, just before the Wednesday night meeting.
水曜日の礼拝のもう直前に下 の, あのところに部屋にいたとします
And I felt like, you know, I bet Nana ちゃん will be usedMore and more in healing.
で、きっと奈々ちゃんは癒しに対してもっともっとこう用いられていく人になるんじゃないかなと思ったとします。
And I just had this kind of feeling I should tell her that to go ahead and when there's if there's someone sick to be encouraged to go ahead and pray for them and expect people to be healed.
で、そういう印象を受けて、で奈々ちゃんにこれを言った方がいいんじゃないかなって、もっといろんな病気で悩んでる人とかがいるので、その人のために祈って、どんどん行ったらいいと奈々ちゃんに言うべきじゃないかなと思います。
And so I just went ahead and said it.
で奈々ちゃんのに言ったんですね、そのことね、
yeah.
そういうふうな印象を受けて、そのことを奈々ちゃんにそういうふうに言いました。癒しをもっとやったらいいと思う。
If it was just me.If it's just my idea,
もしそれが自分の考えだったならば
she'll be encouraged about this much.
ちょっとだけまあ励まされると思うんですけど
And she'll just go, oh, thank you, that's nice.
ありがとうって優しいこと言ってくれてありがとうっていう感じだったと思うんですね。
But if it truly is the Holy Spirit speaking to me,
だけど本当に聖霊が私の中の聖霊がそういうふうに語りかけていたならば
she might go, oh.Yeah. I think so.
ナナちゃんもそう言われて聖霊の言葉であったならこうそれに賛同する気持ちそう私もそう思うっていう気持ちが出てくると思うんですね。
Or maybe you should just put it on, on the shelf for a while. Just, maybe.
あるいは、そうかもしれないなってちょっと頭のどっか片隅に置いておく。
And she might feel, well, it couldn't hurt anything to pray more for people who need
healing. 人のために癒しの必要な人のために祈るっていうことは別に害になることでもないしっていう感じで考えるかもしれないですね。
So, in a sense, this is kind of a safe kind of prophecy, isn't it? If it missed, it was just my encouragement. If it hits, it'll be a home run.
だから結構安全な部分だと思うんですね。っていうのは自分でその聖霊から来てないなかったとして言ってもそれは少しは励ましになるし、もしそれが聖霊から預かった言葉であったらものすごく励ましになるわけですね。
And what I said is not some unbiblical thing or anything. It's not off key because it's not away from the Bible. It's something that God wants us to do.
そして今私が話したことは、聖書からすごくかけ離れているということではなくて、聖書の中に私たちがそうするべきだっていうことが書かれているわけですね。
So maybe that's a to be continued story, that one.
だからそのナナちゃんに対してその言った言葉っていうのの続きがまだあるのかもしれないですね。
And, so if any of you need a prayer tonight for healing.
だからナナちゃんに癒しのお祈りしてほしいと思ったらナナちゃんに声をかけてみてください。
It's a to be continued story.
まだ続きます。このことは。
Okay. But, The Bible also warns us not to believe everything.
で、そういうふうに今癒しのことが書かれている一方で、すべての、予言っていうものを、yeah. 信じてはいけないっていうことも書かれているんですね。警告があるんですね。
1 John 4:1, for example, says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world."
で、第一ヨハネの手紙の4章の1節なんですけれども、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。
And so she, if I said that to her, she might check in her heart like, well, it's not opposed to the Bible and there's nothing wrong with it, so I guess it's all right. It's a safe one. I'll pray for people.
だから奈々ちゃんにその癒しの賜物のことを話したときに、別に害があるわけではない。それを信じたからといって、人に害があるものではないから、それはちょっと頭のどこかに置いておいて、そうかもしれないし、ちょっと気に留めておこうっていうふうにできると思うんですね。
Well, when there's, I don't know about you, but when there's something false out there, it's kind of, a little bit alarming.
皆さんはどうか分かりませんけれども、偽物が出回ってるっていうことに対して、なんていうの、警告っていうのが、それに対する警告ってあると思うんですね。
And I think this has happened to the church, that there's been false prophecies, and so people don't want to have any prophecy.
で、こういうことが教会で今までに何度も起こってるんですね。その偽の預言者が現れたために、じゃあもう預言っていうものは全部もう受け入れないでおこうっていうふうな極端な反応を示してしまう。
It's kind of like the spinach in Japan right now.
Spinach. ほうれん草、今日本のこの世の中でのほうれん草のようなものだと思うんですね。
I was talking to a friend in Kyoto about howit's good that you're planting vegetables because probably up in the Tohoku area a lot of farmers can't produce vegetables, so your vegetables will be needed. So it's really great that you're producing vegetables.
で、京都の友達でその農作物を育てている人と話をしてて、あなたが京都でその農作物を育ててるということはすごくいいことだと思います。今東北でそういうふうに育てることができない状況にあるので、人のニーズがたくさんあるので、その育ててるのはすごくいいことだと思いますという話をしてたんですね。
And she said, no, actually, people are not buying the vegetables.
そうしたら、そんなことないですよって、だってもうその、福島 の, その原発の問題で福島の話なのに、野菜をみんな買わないんです、京都で育った野菜でも買わないんですよって言うんですね。
And I said, what do you mean?
どういう こと。
Yours is from Kyoto.
京都。あなたもだってすごく離れた京都で育ててるその野菜でしょって言ったんですけど。
And she said, for example, when people go to the supermarket and they see spinach there.
例えばこういうことなんですって彼女は説明してくれたんですね。スーパーに行って、ほうれん草があります。ほうれん草が売ってるとしますね。
They have this image that they saw on TV.
でテレビで見たその映像、ほうれん草のその原発の地域で育てられなくなったほうれん草のイメージが頭に残ってるんですね。
And that image is kind of strong there, and so they see their spinach.
ですごいその出荷できなくなったほうれん草の映像がものすごく強く印象に残っているので、その京都で育ったほうれん草をスーパーで見るんですけど。
And it's not like they're saying it's no good, but I guess I don't really feel like eating spinach today.
そのほうれん草が危ないとは思ってないんですけれども、だけどなんかほうれん草食べたい気がしないなって言って違うものを選ぶっていうふうになってしまうんです。
And if you ask, why didn't you buy the spinach? Are you afraid of the radiation?
で、どうしてこのほうれん草買わないんですかって、その、放射能のことが怖いんですかって
Probably
they
said, no, I'm not afraid.
聞いたらきっとや、このほうれん草に対してそれが危ないと放射能がの危険性があると思ってないと言うと思うんですね。
But Not today.
だけど今日はいいわってやめとこうっていうふうになってる。
And I think it's somewhat like that for Christians. Like, do you think prophecy is bad? No, I don't think it's bad.
で、クリスチャンの中でのその、予言っていうのもそういうふうになってるんじゃないかと思うんですね。予言っていうものは悪いものですか？いや、別に悪いものじゃないけど。
But I don't know which one has the radiation on it.
だけどどっちが放射能をかぶってるかわからないからちょっとやめとこうかなっていう感じになってしまって、
It's too much trouble.
もうなんかにせどっちが大丈夫なのかわからないからもういいわっていうふうに拒否してしまう。
But spinach is good for you.
だけどほうれん草はとても体にいいんですね。
And prophecy is good for you.
予言も皆さんにとっていいものなんです。
And so, what can we do?
じゃあ私たちどうしたらいいんでしょうか。
If you had a Geiger counter for the spinach, you could check it yourself.
で、もしそのほうれん草に対してその放射線の、線量を測るそのカウンターの機械があれば、それはガイガーカウンターって放射線量を測るものがあればほうれん草は分かりますよね。
And then you could 100% know it's safe and
で 100% あこれは食べても大丈夫なほうれん草だって分かるんですけれど、
We have a spiritual Geiger counter.
で、実は私たちは予言に対して線量を測る予言の質を測るちゃんとその機械を持ってるんですね。
And you can check it, and if it clears, you can eat it.
で、チェックして大丈夫だと思ったら取り込むことができるんです。
Let's study about that Geiger counter.
それを勉強していきたいと思います。
Okay, that would be the heart of God. The heart of God. God is love.
神様の心、そのとてももう中心になるものっていうのは、神は愛であるということですね。
And you know that God doesn't use fear to make us come to Him.
そして神様のところに私たちが近づくために神様は恐れを用いて私たちにそういうふうに仕向けようとされる方ではないんですね。神様は愛だからです。私のことを愛さなかったらどうなるか、
分
かってるか。
It's doomsday for you.
Doomsday.
It's a bad news day. You're doomed.
もう大変な最悪の日になるぞ。神様はそういうふうな脅しのようなことしないんですね。
It might be doomsday, but he's not drawing us out of fear.He's drawing us from love.
私たちにその恐れを用いて神様のところに近づけようとするのではなくて、愛によってそれをしようとされる方なんですね。
So part of the Geiger counter there is this in the heart of God, is this coming from a loving God who cares about us? Check.
その予言測定器ですね。測定をするのに、これが神様を愛だから、私たちのことを本当に気にかけてくださってこれをしているのか、私たちのことを愛してくださってそういうふうにしているのかっていうふうなに測定器にかけることができるんですね。
We just read that prophecy comforts. Was it comforting?
慰め てくださる方っていうふうに一番初めのところにも読みましたね。
God draws us to Him by His love.
神様は神様の愛によって私たちを神様に近づけてくださる。
And so, I remember in, we were talking about this in the 70s that there was a, quite a bit of a,this kind of a fearful prophecy going around in the churches.
1970年代に教会にその恐れが入ってくるような予言っていうものがものすごくこう蔓延してた時期があるんですね。
And a lot of people who were spreading that around were saying it's really good because lots of people come to the Lord through it.
で、あのたくさんの人がこれはいいことだってその恐れるようなことを聞いて神様のところへとあのやってくる。受け入れる人がどんどん増えたから。
で、
たくさんの人が受け入れ始めたので、いいことだっていうふうに言ってた人たちがいたんですね。
And people go, oh, that's scary.
あ、怖いな。
What should I do?
どうしよう。
I'm afraid. I want to. I guess I want to come to God.
怖いから神様を受け入れようっていうふうに
oh, praise God.
考えて、そして周りのクリスチャンはもう本当に神様を賛美しようって素晴らしい受け入れました、yeah. この人はっていうふうになってたんですね。
And so, some people came into the church through fear.
だから恐れによって教会へと来始めた人たちがいたんですね、たくさん。
But after those things didn't quite come to pass.
だけどそれが
Those prophecies didn't quite fulfill.
その時にその恐れをもたらすようなその予言っていうものが実際に予言が、こう実現していかなかった結果を見れなかった時に
Those people who came by fear just became really cold-hearted.
でその恐れによって教会に来始めた人がなんだっていうふうにこう怒りとかもう本当にこう嫌な気持ちになってしまったんですね。
And they just like, I don't want any of that stuff.
でもそんな予言みたいなものは私も嫌だっていうふうにすごい拒否反応を示してしまったんですね。
Or they went off balance in their relationship with God.
で神様との関係の中でもバランスが狂ってきてしまったんですね。
And some of them are still in the same mode today as they were there.
今現在でも
change the dates and change the formula and still right at it, just like they were back then.
今でもそのことを引きずっていて、でその予言というものを受け入れられないそういう人たちがいるんですね。
Yeah, in the 70s, my dad had a Friday night prayer meeting at our house.
70年代に私の父はその家で祈り会をしてたんですね。
And we had different people to share what's going on in their life.
いろんな人が来て、いろんなことをシェアしてくれたりしてたんですね。
But in that sharing, once in a while, we'd have someone who seemed to know the whole.To spell out the whole revelation, and they knew the times and what's going to happen exactly, and it was like, wow, amazing! They're so knowledgeable.
で、時々祈り会のところに、ある人が来て、でその予言のようなことで日にちまでこういう日にちの時にこういうことが起こるっていうようなことをあの言ってものすごくこの人は知識もあるし、いろんなことをよく知ってるっていうようなことがあったんですね。
And I remember as a 12-year-old boy thinking.Wow, this guy knows so much about it.
で、私はその時に12歳だったんですけれども、それを聞いては、この人はすごいなって、ものすごいことを知ってるなって感心してたのを覚えてるんですね。
And I asked my dad, who's went to Bible school and a seminary, he's been a missionary for a long time, tell me more about what that guy was just telling.
で、私の父は宣教師だったので、バイブルスクールにも行ってたし、聖書もたくさん読んでるので、その予言してたあの人が言ってたことをもっと詳しく教えてっていうふうに父に聞いていました。
And,
尋ねていました。
My dad didn't have very much to say about it.
だけど私の父はあまり多くを語らなかったんですね、その時。
He said it's kind of fuzzy and I don't really quite know it the way that guy spelled it out.
すごく曖昧で私あの人が言ってたことを私ははっきりと分かっていない分からないって言ったんですね。
And I thought, I wish my dad knew.
でうちのお父さんが知ってたらいいのになって思っていました。
Because that young Christian, he's only been a Christian for 2-3 months and he knew everything.
どうしてかというとその予言のようなことを語っていた人はクリスチャンになってまだ 2-3 ヶ月だったのに全てのことを神様の全てのことを知っているようなそういう語り口だったんですね。
And he said that he's going to buy instruments for the youth and we're going to have a band and everything and I thought, wow, you know, I'm so glad he became a Christian and he's going to lead the youth and we're going to have a you know, kind of like a junior band thing. And, well, this is great.
で、彼がもうあのユースグループを始めて、楽器も買って、いろんなあのジュニアバンドのようなものを始めたりしようっていうふうに言ってて、それを聞いてもワクワクしてたんですね。
But one young lady in the prayer group turned down his offer for friendship, and he went cold.
でだけどその祈り会に来ていたある女の人がフレンシ
ップ
ロポーズ、まあ、その彼がその女の子のことをちょっと気に入ってたんですね。だけどそれをあの断ったんですね、その女の子が。
And he became
そしたら
a different person.
もう違う人になったように、もう一変して変わってしまった、表現してしまったんですね。
And it was like he never knew God before.
で突然もう神様のことなんか知らないというような態度になって、
I was so shocked.
でものすごく私はそれを見てショックを受けました。
How could someone who knew everything about God?
神様のことを全て知ってるようなあの語り口だった人がですね、
Suddenly,
突然女の子に振られて、
be like almost anti-Christian or
something. もうあの神様に対しても反抗しているような、もうアンタイクリスチャンのような風になってしまったんですね。
Well, if I had this Geiger counter thing in my heart, I would have understood much sooner.
私が心にその予言のをチェックするその放射線測定器のようなものを持ってたならば、それをまあはっきりと分かってたことだと思うんですけれど、
Because the prophetic words that contain fear in them, we should be a little bit skeptical about.
その恐れを用いた予言っていうものに対して、私たちはこう懐疑的であるべき、ちょっと疑ってかかるべきだと思うんですね。
So one way for testing is, is this prophecy building up people? Is it encouraging people?
なんか一つの測定の基準になるものは、この誰かが予言として話をしていたら、このことは人を立て上げるものか、人を励ますものかっていうことがまずは判断基準になると思うんですね。
The other is, is it consistent with what the Bible has already written?
それから神様が聖書に書かれているものとこう適合していくかっていうことですね。
If it contradicts the Bible, says something different than what the Bible is saying, thenIt's a big alarm on that little Geiger counter.
聖書の書いてあることに相反するようなことを言ってたとしたら、もうその、予言測定器はものすごいアラームの音が鳴ると思うんですね。
So, you know, the Bible says, nobody knows the time or the day.
聖書はその、世の終わりのその日にちっていうものは誰も知らないっていうふうに書いてあるんですね。
So if you're saying, I know exactly the day,Then it's not matching here.
だから終わりの時にこの何月 何月何日にもこの世が終わってしまうというようなことを言ってたとしたら、もうそのアラーム音がものすごく高くなっているはずなんですね。
Yeah, but this person has been right before.
だけどこの人は前言ってた予言は当たってたからっていうようなことがあったとしたら、
When he prays for people, people are healed.
この人が、誰かのために祈ったらその人は癒された。
No, but it's still going beep, 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 beep.
それでもアラーム音は鳴るんですね。
So it's stillNot from God.
それでもそういうふうに聖書と適合していないことっていうのはアラームが鳴る、神様から来たものじゃないということです。
Because some people can be right one time.
っていうと、その人が正しい時もあると思うんですね。
Or they could just be parroting someone else who was right.
あるいは誰か正しいことを言ってる人のことをただ真似て言ってるだけっていうこともあるんですね。
And then tag on their own message on the bottom.
そしてそれに自分のメッセージをちょっとくっつけて話をしてるっていうようなことがあるんですね。
Yeah. I've gotten emails before. Have you gotten the emails where it was like, it's a really good email, and at the very bottom, it's like someone else wrote something at that end.
よくこういうメールを受け取るんですね。なんかものすごくあのいい素晴らしいメール文章なんですけれども、最後の方を見るとなんか誰か他の人が書いたようなことがあるんですね。
And so the fake is included.In the real sometimes.
だから本物に誰かが何かを付け足してあの偽物のものを出してるっていうこともあるんですね。
Yeah, you know, drug smugglers know that. You know, you put nice things at the top and then put the thing you don't want the customs official to find inside of there. Just package it together.
その、ドラッグ
薬
え 麻薬の、 そのディーラーとかでもですね、それを隠すために上の方にはいいもの、見ても見られてもいいもので下に隠してあったりしますよね。
So sometimes that happens with prophecy. There's something true and just.
だから予言も同じようなことがあるんですね。その真理っていうものの上にいろんなものをつけた、その下に隠して、一緒に出すっていう感じのことをしますね。
So you go, oh, yeah, 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 that's right, right, that's right. And
it... だからそうそうそうって思ってたら途中であれっていうようなことがある。
It was all right except one thing. It's like
途中までものすごく正しいことを言ってたのに途中であらっていうようなことが出てくる。
Don't worry that it's you got the Geiger counter in you. The Holy Spirit.
だけど皆さんの中にその聖霊というその測定器、予言の測定器っていうものがあったら、それはちゃんとアラームがなってわかるんですね。
And so we don't have to be really, really advanced, mature Christians to have this, because when we receive the Holy Spirit is in even the new Christians.
で、私たちはそのことが分かるようになるために、その成熟したクリスチャンになる必要はないんですね。神様を受け入れた時に、もう私たちは聖霊が私たちの中に住んでくださって、新しいクリスチャンであってもそれを、測定する、そういうアラーム音が鳴るようなものをちゃんと私たちは持つことができるんですね。
And, another thing, we can know the truth by the fruitIn their lives.
それから他にはその語っている人の人生を見て、その人がもたらしている実を結んでいるかどうかって、その実を見たら分かるということもあります。
Let's look at Matthew 7:15 talking about that.
マタイの7章の15節のところを読んでみたいと思います。
It says, Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ferocious wolves.By their fruit, you will recognize them.
15節と16節の初めまで入ってるんですかね。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりを知ってやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。
Rob was talking about the, having a good fragrance last Sunday about the, having the smell and.
この間の日曜日にロブがメッセージで、その、香り、良い香りを出すって、そういうクリスチャンになるっていう話をメッセージでしました。
And so, the false prophet has a little bit of a rotten smell.
偽の預言者っていうのはちょっと腐った匂いがすると思うんですね。
The rotten smell is, pride.
で、その腐った匂いっていうのは何かというと、プライドというようなものであったり。
Could be, but, okay.Pride.
プライドの匂いがする。
It's not, not from God.
神様からではないなっていうふうに判断ができるんですね。
Cynicism is another stink. Cynicism, a critical attitude.
批判的な態度。
Yeah.
否定的で批判的な態度、そういうもの。
Another stink is,
他に匂うものとしては、
they use fear tactics.
恐れを用いて、
We talked about that before.
話をする。話を、このことを言いましたね。
And then because of the pride, in the end, they become spiritually blind. They don't even know that they are wrong.
そしてプライドがあることによって、今度大切なものが見えなくなってしまっている。
And they don't know that they are wrong even.
そして自分が間違えているっていうことにももう気がつかなくなってしまうんですね。
As a result of the pride.
その、プライドの結果、それが自分で自分が間違えていることが分からなくなってしまう。
And so they become more prideful and say, "You guys, all of you, you just don't know what you're saying. I heard it from God. You know, like go with me, or you're all wrong and you're all just out of here."
そして私は神様からこの言葉をちゃんと聞いているんだから、あなたたちは分からないっていうのは、もうあなたたちはみんな間違えてるんだっていうふうな態度になってしまうんですね。
That's kind of the drastic end of it, of it all. It doesn't start there. It's kind of
そういうふうに始めはそうではないんですね。
Yeah. First, it's all nice.
始めはいいように then, いいような話をするんですね。
And could be right on, could be on track.
合ってることも正しいこともあって。
But then, wow, pride comes.
で、正しいことがあったことによって、このプライドが入ってくるんですね。
Well, I'm pretty good.
で、僕は結構いい感じで話ができてるじゃないかと。
I knew that.
で、そのこと自分でも分かってたけどな。
I knew that. I'm すごい。I'm great.
すごい。私はすごいんだって、こんなことも言えるんだ。
Wow.
こんなこと知ってるんだ。
I'm onto it.
もう本当にこう神様とこう。 預かった言葉を語られているんだという
プライドが出
て
くるん
ですね。そしてここにいるあなたたちは何にも分かっていない、私はものすごいそういう知恵を与えられてて分かっている。 And if you don't listen up,
you are really in for it.
だから私は分かっていて、あなたたちは分かっていないから、私のことをよく耳を澄まして聞いていないと偉いことになるぞというふうになっていくんですね。そういうふうにしてだんだんと道が外れていきます。
the false prophet.
そして偽の預言者への道を行ってしまうんですね。
Well, I remember at the prayer meeting, another guy came.
祈り会でこういう人も来ました。
He looked so spiritual. He came from Israel. He was on some kind of kibbutz or something in Israel, and he just really knew about the end times and
things happening in Israel. ちょっと待って。イスラエルから来て、でものすごく霊的に見えるんですね。でも最後の時のこととかも語ってたんですね。
And he was a traveling prophet.
でいろんなところをこう旅して予言を語っていくっていうことをしてたんですね。
And somehow he wound up in my living room.
そしてそういう旅の途中でなぜか私のそのリビングルームにその人がいたわけですね。
At that nice prayer meeting.
でものすごい祈り会だったんですけども、
And, they said, Do you have anything to share?
で何か分かち合いたいことがある人ありますかって言って、みんなこう私たちソファーをソファに座ってお茶飲みながら集まってたんですね。
And he changed.
そしたら急にその人が変わって、
And he got into the center of the, where they moved the coffee table.
リビングのちっちゃいコーヒーテーブルをのけて真ん中に、みんなの真ん中に
行って、And he pointed his finger and he got down low.
でいきなりみんなの震える指でみんなを指さしながらぐるぐる回り始めたんです。
And God is saying to you.
で神様があなたたちに語っているって言い出したんですね。
And we went, whoa.
This,
we went, whoa, whoa.
で、わーって言ってみんな驚いて。
I thought, wow, this guy really, he's a real prophet from the Old Testament.
ああ、この人はもう旧約時代からやってきたような預言者だって思ったんですね。
But it doesn't feel good.
だけど、あんまり気持ちが良くなかったんですね。それを押されて、指、震える指で刺され、指を刺されてですね。
I'd rather have not come tonight.
もうなんかこの祈り会に来なかったらよかったと思うような場になってしまったんですね。
But he must know.He must know God.
だけどあの態度は神様を知ってるに違いない。
It was exciting.
もうなんかワクワクするものがある。
But it was scary.
だけどちょっと怖い。
And I felt very uncomfortable.
でなんかこう落ち着かない気持ちになってたんですね。
And that night he spent the night at our house.
でその夜その人はなぜかうちに泊まりました。彼と彼の奥さんがうちに泊まることになりました。
Suddenly.
突然泊まることになったんですね。
And he was in my mother and father's bed, and my mother and father were downstairs on the sofa.
で、その二人はなぜか私の父と母両親の寝室で寝ることになって、私の両親はリビングルームで寝ることになったんですね。
And the next morning when he woke up, everyone knew he woke up.
で、次の朝みんな起きた時に、もう彼が起きてるっていうことを全ての人がみんなが家の中の人が分かってたんですね。っていうふうに主を賛美するっていうふうに急にこんな声がして言ってたんですね。
Speaking in unknown languages and it was really, really noisy. I think the whole neighborhood heard.
もう近所の人が聞こえるぐらいの大きな声でわけのわからないことをわーっと言ってたんですね。
And I thought, wow, we have a prophet in the house.
でもう私はもううちに預言者がいるって思ってたんですね。
And then when we dropped him off at the train station at Isezaki-cho.
で、伊勢崎町の駅まで送って行って、その後。
And I felt so relieved.
で、ものすごくホッとしたのを覚えてるんですね。
That we got our house back.
なんか自分の家が戻ってきたというなんか気持ちになったんですね。
That was a very extreme case.
でもこれはものすごく極端なケースだと思うんですけども。
But what was happening there is we were intimidated by him. He intimidated us.
そこでものすごく彼が私たちにそのプレッシャーをかけて恐れさせるような怖がらせてたんですね。
And he came across as I know more. I just touched God, and you know you guys have to be my servants.
で彼が私たちにこう何かしらこう伝えていたものっていうのは、私は神様を知っていて、あなたたちは私に使えるべきだっていうようなことを伝えてたと思うんですね。
But I found out that people who really have been with God are humble.
だけど神様と本当に時を過ごしている人っていうのはものすごく減り下っているはずなんですよね。
And they're thinking about other people and loving them.
他の周りの人のことを考えて愛を持って接しているそういう人、神様とたくさん時間を過ごしている人、そういう人なんですね。
And he wasn't loving anybody.
だけど彼の態度っていうのはその愛を伝えるようなことっていうのは全くなかったんですね。
And he wasn't thinking about anyone but himself.
自分以外の人のことは何も考えていなかったと思います。
He didn't think about the atmosphere that he was breaking or anything.
その素晴らしいそのお祈り会の雰囲気が台無しになったことなんて全然気にも留めてなかったと思うんですね。
And we didn't know how toTo speak back to him.
そしてその、彼の態度に対して私たちがこう対抗して何か言うっていう言葉がをどう何を言ったらいいのか分からなかったんですね。
Because if we said something, then he would have a really good scripture to blast back at us.
どうしてかっていうと私たちが何か少しでも言ったら、聖書の御言葉を引用して何か私たちに攻撃してくる、言い返してくるようなことがあると思ったんですね。そしてあと私たちよりもこの人は聖書のことよく知ってるしっていうような気持ちにさせられてしまうんですね。
And so, even if someone knows, it seems like they know the Bible better than you do, and they're pushing something on you, you don't have to receive it. The Geiger counter is going beep, beep, beep.
だからもし誰かが聖書のことを本当によく知っていてそれをものすごく強く皆さんに何かを押し付けるような態度があったとしたらそこで皆さん その心の中にある聖霊 その測定器というものがアラームを鳴らすと思うんですね。
You can just say, I don't know any scripture to come back on that, but
これに対抗するような御言葉って私思いつかないけど、
well, the Holy Spirit is in me.
だけど私の中に聖霊は住んでくれていて、
I don't hear him saying that right now.
そして聖霊がそれに対してこう同意しているように思えないっていうふうに感じると思うんですね。
I'm sorry. You're disrupting the meeting.
あなたは今のこのミーティングをこう妨害しています。
you're not loving the people.
あなたはここにいる人たちに愛を伝えていってない、愛していません。
people, we want them to come to God because God loves them.
神様がその人たちを愛しているからここへ来たいっていうそういう場所にしていきたいと思うんです。
We want them not to just suddenly be fearful and come
to God and drop down. 急に怖がらせるようなことがあって、怖が、恐れによって神様のところに来て、突然それをがまたなくなってしまうというそんな状況を作りたくないんです。
So by the fruit you'll recognize them.
だから実によって分かるっていうこと、そういうことだと思うんですね。
And people pick grapes from, they don't pick grapes from thorn bushes or figs from thistles. Likewise, every good tree bears good fruit and bad tree, bad fruit.
その、マタイの7章のところの15節16節を見ましたけれどもその後にこういうふうに書いてあります。ブドウは、茨からは取れないしイチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないしまた悪い木が良い実をならせることもできません。
So we don't have to be fooled anymore by theThe strong arguments of a false prophet.
だから私たちはその偽物の、預言者かどうかっていうことをこう論争を巡らすようなことをしなくてもいいんですね。
We can just see the fruit is not
その人の結んでいる 実があるかないかっていうことで判断ができると思うんですね。
It's a fruit, God's type of fruit.
神様から出てくるようなそういう実を結んでいるかどうか。
Is it encouragement? Is it comfort?
励ましていますか？それ、励ましているでしょうか？慰めるもの
でしょうか？Is there God's love?
Is there God's love?
Are people being drawn by God's love?
神様の愛によって人々が引きつけられてそこへ集まってきているでしょうか？
Or is it just that person's pride?
あるいはその人のプライドっていうものが見え隠れするでしょうか？
So, in short, wrapping it up.
じゃあ、まとめたいと思うんですけども、
Prophecy is good.
予言というものはいいものです。
Spinach.
ほうれん草。
Is good.
ほうれん草はいいものです。体にいいものです。
We got the Geiger counter.
私たちは放射線測定器を持っています。
We can eat the good spinach.
いいほうれん草をちゃんとそれで測定して、
We can
チェックして食べることができます。
Even the youngest Christians, we haveThe Geiger counter.
もうどんなに新しいクリスチャンであっても心の中にその測定器っていうものがちゃんとあるんですね。
Prophecy by the Spirit of God brings encouragement, comfort, blessing.
神様から神様による予言っていうものは励まし、 や祝福、慰めというものが与えられます。
Prophecy that's not from God is destructive, disruptive, distractive.
で神様からのものでないものっていうものは、妨害したり、騙したり、
It brings fear.
恐れをもたらしたり、
Anxiety.
心配をもたらせたり、
Confusion.
混乱をもたらします。
That's false prophecy.
それが偽の予言です。
And just because they're fakes and abusives in prophecy, we're not to throw it all out the window.
で偽の予言というものがあるからといって予言そのものを私たちは全てを拒否するべきではない。
If we toss it out of our lives,
それを私たちの人生から完全にも拒否して締め出してしまったならば、
we are limiting God's encouragement.
神様からの励ましっていうものを、
His comfort.
それから慰めっていうものに対して制限をつけてしまうことにな
るんですね。 We're limiting the strengthening of the church.
神様は教会を強めることに制限をつけてしまう、制限してしまうことになります。
And in 1 Corinthians 14:5 it says, I would like every one of you to speak in tongues, but I'd rather you have prophecy.
第1コリント人の14章の5節のところにこういうふうに書いてあります。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。
And that, in this, later on it says that, this builds up the church, it edifies the church.
でこの、後半のところにその教会を立て上げることになるっていうふうに、書いてありますね。教会の徳を高めるっていうふうに書いてあります。
So I hope tonight when you walk away from here that you're not filled with just the bad part that I talked about, you know.
今日今晩ここから出ていくときに私が今日お話しした悪いところをだけ覚えて出ていくことがないようにと願っています。
that you can somehow begin to look for ways where you could be a part of God's blessing.
神様の祝福の自分が一部になっていきたいって、そういうふうに思って出ていっていただきたいと思うんですね。
To encourage one another with God's words.
神様の言葉によってお互いを励ましていく。
Just like you have the Holy Spirit as a Geiger counter to check whether it's true or not, you also have the Holy Spirit to encourage other people.
聖霊がまるでその放射線量を測定する測定器のような役割を果たすようにお互いが他の人を励ましていく、慰めを与えていく、そういうものになっていけたらと思うんですね。だから皆さんの中に、ある聖霊っていうものがそれはブレーキだけではないんですね。
It's the gas.
あのアクセルにもなる。
There's a, use the brake and the gas.
アクセルとブレーキ両方の役割を果たすんですね。
The brake, you can stop things.
ブレーキはもちろん、止まることができます。
But unless you use the gas, you won't go anywhere.
だけど、アクセル、ガソリンがないとそれを進んでいけないんですね。ガスペダル。
So use the gas pedal.
だからそのアクセル。ガスペダルを優しくこう使っていってください。
Yes. The Holy Spirit.
聖霊。
ガスペダル。
聖霊。
ブレーキ。
ブレーキと。
ガスペダル。
ガスペダル。今度はガスペダルだっていうふうにですね、判断してやってほしいと思うんですね。それをやっていきましょう。
Encourage one another with God's words.
神様の御言葉によってお互いを励ましていく。
Up and build each other.
そしてお互いを強めて、励まし強めていくこと。
アメン。
アメン。